はい、こんにちは。左大臣光永です。次第に春めいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は先日静岡で百人一首の公演をしてきました。大変盛り上がったいい会となりました。夜は有志といつものお店で酒飲んで、ワイワイと楽しいひとときでした。さて、先日再発売しました聞いてわかる日本の歴史、院政と武士の時代、ご好評をいただいております。ありがとうございます。特典の藤原の定家の生涯は3月25日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日は静岡の島田を歩きます。島田は大井川のほとりに位置する東海道23番目の宿です。江戸幕府は軍事上の理由から大井川に橋を架けることを禁じましたので、大井川を越える旅人は川越人足に肩車してもらうか、連台という台に乗って渡るしかありませんでした。増水の時なんかは何日も島田宿で足止めを食らい、場合によっては1ヶ月も島田宿に滞在しなければなりませんでした。だから宿屋は儲かるし、飯屋は儲かる。まして参勤交代で大名行列が大井川越す時はものすごく金が動きました。こうしたことが島田宿の大変な収入源になり繁栄しました。春咲く花の藤枝も過ぎて島田の大井川、昔は人を肩に乗せ渡りし話も夢の跡と鉄道唱歌にも歌われています。 JR 東海道線島田駅、ここから散策を開始します。駅前には永斎禅師の像が立っています。永斎は平安時代末にお茶の実と苗を持ち帰り、お茶の祖と言われます。なので島田はお茶の産地であることから永斎の像が立っているようです。駅前の交番の左横に早朝庵跡と松尾芭蕉の句碑が立っています。戦国時代のレンガ師早朝は文安5年1448年駿河の国島田に刀鍛冶の三男として生まれました。レンガ師宗義の弟子となりレンガを学びます。駿河の守護今川氏に仕え、三条西実隆や一休禅師などと交流を持ちました。宗義の死後57歳の時、マリコ塾に伊織西奥県を結んで住まいました。その後も生涯のほとんどを旅のうちに過ごし、85歳で亡くなりました。総長、総長です。声や今日初倉山のほととぎす。時代下って元禄時代、俳人塚本助手がレンガ師総長の昔を懐かしんで240年ほど昔になります、早朝庵を築きました。その早朝庵の跡地がここというわけです。さみだれの空吹き落とせ大井川。松尾芭蕉は元禄4年1691年と元禄7年1694年2度の旅で塚本助手宅に滞在し、句を詠んでいます。この句は元禄7年の句です。さみだれで大井川が増水し、芭蕉は塚本助手宅に4日間滞在しました。しとしとと降りしきる雨、ぼんやりと雨にけぶる宿場町の景色、そこで芭蕉は、ああ大井川よ、このさみだれの空を吹き落としておくれ、早く晴らしてくれと、さみだれの空吹き落とせ大井川。駅前から少し行った島田信用金庫本店前にも芭蕉の句碑があります。駿河の国に入りて駿河寺や花立ち花も茶の匂い。元禄7年1694年の旅と言いますから、芭蕉の最後の旅です。東海道を大阪に向かう途中、大井川の川止めにあって、島田で塚本助手邸に4泊した時に読んだ句です。駿河寺や花立花も茶の匂い。駿河寺では 立花の花の香りさえも茶の匂いと混じり合っているな。すぐそばの静岡銀行島田支店の前にあるのが塚本助手の屋敷の跡です。塚本家は代々孫兵衛を名乗り、幕府より島田宿の川庄屋に任じられていました。川庄屋とは川越を管理する役人のことです。三代目孫兵衛の時、塚本家の財力がとても大きくなり、塚本家は大いに栄えました。その三代目孫兵衛は徘徊をたしなむ人物で、塚本助手と名乗っていました。元禄4年1691年、松尾芭蕉が島田宿を訪れた時に、塚本助手が接待しました。この時、芭蕉48歳、助手51歳。その後、芭蕉最後の旅となった元禄7年1694年の旅の途上でも、芭蕉はここ助手宅を訪れ、いくつかの句を詠んでいます。この時芭蕉は大井川の川止めのために4泊しています。今日もこの辺、塚本という名字が多いらしく、近くに塚本金物店がありました。塚本助手邸跡から少し西に行くと大井神社です。大井神社、大井川の恵みに感謝し、水害が起こらないことを祈願して建てられた神社です。日本三大奇祭、帯祭りで有名です。お、結構賑わってます。楽しげな売店もあって、子供用の遊具もあって、生活に溶け込んでる感じ。じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん。元気よく鈴の音が鳴り響いてきます。ヤズハメノミコト、ハニヤスヒメノミコト、アマテラス大御神の御柱の神を祭ります。それぞれ水と土と太陽の女神です。拝殿左手に、島田の帯祭り大やっこ像が立っています。帯祭りは大井神社で、3年に1回行われるお祭りです。25名のやっこが、大小の刀の束に丸帯をかけて、大名行列をなして、ひらりひらりと舞い踊ります。ちなみにその丸帯は、その年、島田に嫁に来た、新妻のものを借りて使いました。豪勢な帯が必要とされるので、島田にはなかなか嫁の来手がなかったということです。また帯祭りの際には、鹿島踊りという踊りも奉納されます。帯祭り大やっこ像の左にある三馬荘の像がそれです。大井神社を後に西に向かい、大井川川越遺跡を目指します。東海パルプの工場を左に見ながら、東海道の旧道に入ります。箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川。大井川は東海道の難所でした。軍事上の理由から幕府が橋を架けることを許可せず、また人足によって担いで川を渡ることも、水量が増した時はできませんでした。場合によっては1ヶ月ぐらい、島田宿に滞在していないといけないんですね。だから宿屋は儲かるし、飯屋は儲かる。まして参勤交代で大名行列が大井川を渡るときなんかは、ものすごく金が動くわけです。こうしたことが島田宿の大変な収入源になりました。見えてきました。大井川川越遺跡です。川越の仲立ちをした川会所や、大井川を越える川越人足が宿った宿が再現してあります。道路両脇の側溝を流れる水音が、ジャボジャボジャボジャボジャボジャボーと、のんびりした風情を醸し出しております。ほとんどの建物に実際に入ることができ、川越人足の人形がいたりします。もうこれが赤く日焼けしてですね、いかにも人足って感じで、いい感じ。人足の人形の背後には、平蓮台、あの、はしご状のものに旅人を乗せて渡ったんですね。お尻が痛くなりそうです。札場、一日の終わりに川札を換金するための施設。一日の労働を終えた後、チケットにあたる川札を集めて換金し、各人足に分配しました。 しばらく通りを進んでいくと、川会所の跡です。中には大井川の川越に関する資料が展示してあります。川会所とは、川を越える時の人足の手配、賃金の管理などを行ったところです。大井川を越える旅人は、大井川手前の川会所で、チケットである川札を買って、それを川越する人足に手渡して、あるいは肩に乗り、あるいは連台と呼ばれる台に乗って、大井川を渡りました。川札の値段は毎日変動しました。毎朝、町川越という役人が川の深さを測り、又通し、帯下通し、帯上通し、乳通し、脇通しと、その日の川の深さによって値段が変わりました。平連台、大井川を越える旅人が乗った台です。連台の中では最もランクの低いものです。単なるはしごですね。いかにもお尻が痛くなりそうです。大高欄連台、こっちはお殿様が乗ったやつです。さすがに快適そうです。こうすだれを掲げて、おお、大井川の風は心地よいのう、なんて言っていたでしょうか。前の庭には芭蕉の句碑があります。馬方は白地しぐれの大井川。大井川のほとりまで馬方、人や荷物を馬に乗せて運ぶ妊婦が芭蕉を運んでくれたんです。駄賃を払って別れる芭蕉。これから大井川を渡ります。さーっとしぐれが降っている。いい風情だ。このしぐれの中、大井川を渡るのは格別の風情だ。あの馬方は、しぐれの中、大井川を渡る風情は知らないんだろうなぁ、と、馬方は、白地しぐれの大井川。川会所の隣の川越茶屋で、お昼はお蕎麦を食べました。なかなか雰囲気のある建物で、大井川の川越をする旅人の気分に浸れました。大井川川会所跡を後に、大井川めがけて歩いていくと、道の左に見えてくるのが朝顔の松公園です。浄瑠璃朝顔日記は、盲目の少女みゆきが恋人阿蘇次郎を追ってさまようお話です。ようやく会えそうになったのに、大井川の川止めにあって、川を渡れない。またも恋人阿蘇次郎と引き離されてしまうみゆき。阿蘇次郎様、私たちは所詮会えない運命なのね。ああ、私はもう生きていても甲斐がないわ。みゆきは大井川に飛び込もうとしますが、
早まってはなりません。
近所の宿屋の主人に引き止められて、
止めないで、死なせて、
いけません。
その時、みゆきは涙の奥にぼんやりと何か現れてくるのを見た。
はあ、
それは、大井川のほとりに佇む松の巨木でした。
目が、見える！
という人形浄瑠璃、朝顔日記の場面にちなんだ朝顔の松公園です。妻音は、松に聞けとや春の風。次に、蓬莱橋に向かいます。明治12年、1879年竣工。全長 897.4 メートル。世界最大の木橋として、ギネスブックにも認定されています。明治2年、1869年以降、旧徳川の家臣や、大井川の川越人足たちが、この蓬莱橋の向こうの牧の原にお茶畑を開墾しました。しかし、島田から牧の原へ行くには、大井川を船で渡らなければならない。大変危険でした。そこで牧の原の開墾者たちが資金を募って建てたのが、この蓬莱橋です。時代劇の撮影によく使われます。男はつらいよに出てきたのが、私はよく印象に残っています。トラさんが長い橋を渡っていく。
途中で坊さんとすれ違って。そなたは女難の相が出ておるぞ。はい。いつもそれには苦しめられております。そんな場面だったと記憶しています。風が強い、そして欄干が低いのに驚きます。簡単に身投げができそうです。人心の乱の時の瀬田の唐橋もこんな感じだったかなと、脳内で古代の瀬田の唐橋を重ね合わせながら渡りました。向こう側にはちょっとした売店などがあり、蓬莱橋を渡った記念品を求めることができます。次回は日蓮宗総本山、身延山に登ります。お楽しみに。
音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。